ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で92歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月10日ワシントン DC 出張中の安倍晋三内閣総理大臣は、ドナルド・トランプ米国大統領との間で日米首脳会談を行い、両首脳は日米同盟の絆を一層強固にするとともに、アジア太平洋地域と世界の平和と繁栄のために日米両国で主導的役割を果たしていくことを確認しました。今回はまず日米首脳会談後の共同記者会見における安倍総理の発言の中から北朝鮮関連部分をお伝えします。それではお聞きください。
北朝鮮に対しては核および弾道ミサイル計画を放棄し、さらなる挑発を行わないよう強く求めます。拉致問題の解決の重要性についても大統領と完全に一致いたしました。そして東シナ海、南シナ海、インド洋、いずれの場所であろうとも、航行の自由をはじめ法の支配に基づく国際秩序が貫徹されなければならない。日本と米国は力の行使や威嚇によるいかなる現状変更の試みにも反対するとの強い意思を改めて確認いたしました。私と大統領は二国間や地域の課題だけではなくて、世界の平和と繁栄のための貢献についても率直な意見交換を行いました。
これに関連し同日発表された日米共同声明では、北朝鮮に関し次のように明記されています。日米両国は北朝鮮に対し核および弾道ミサイル計画を放棄し、さらなる挑発行動を行わないよう強く求める。日米同盟は日本の安全を確保する完全な能力を有している。米国はあらゆる種類の米国の軍事力による自国の領土、軍および同盟国の防衛に完全にコミットしている。両首脳は拉致問題の早期解決の重要性を確認した。両首脳はまた日米韓の3カ国協力の重要性を確認した。 さらに日米両国は北朝鮮に関する国連安保理決議の厳格な履行にコミットしている。2月11日北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を受けた日米共同記者会見が行われました。両国首脳の発言をお聞きください。
今般の北朝鮮のミサイル発射は断じて容認できません。北朝鮮は国連決議を完全に遵守すべきです。先ほどトランプ大統領との首脳会談の中において、米国は常に 100% 日本と共にあるということを明言されました。そしてその意思を示すために今私の隣に立っておられます。私とトランプ大統領は日米同盟をさらに緊密化し、そして強化していくことで完全に一致をいたしました。私からは以上です。
Thank you very much, Mr. Prime Minister. I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally, 100%. Thank you.
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。2月24日日米韓外相会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月16日にドイツのボンで日本、アメリカ、韓国の外務大臣外相会談が、開催されました。これはアメリカの新政権、トランプ政権が発足しまして、初めて持たれる日米韓3カ国の外相会談ということになりますが、ちょうどこの2月16日という時期ですけれども、これは2月12日に北朝鮮が中距離弾道ミサイルを発射した直後の会談ということになりました。会談後に日本の岸田外務大臣は記者団に対しまして、会合の時期、会合のタイミングというものはもう誠に時期を得たものであるということを強調いたしましたが、まさに北朝鮮のミサイル発射の直後に3カ国の外相会談が開かれたということの意味はやはり大きいと言っていいと思います。この外相会談では共同声明が発表されましたが、その共同声明の中でも2月12日の北朝鮮の弾道ミサイルの試験発射というものを最も強い表現で非難するということが謳われました。さらにこの共同声明ということで重要なのは、そこでティラーソンアメリカ国務長官は、核兵器などに支えられた拡大抑止の提供というものを含めて、アメリカが日本と韓国両国に対する防衛上のコミットメント、約束というものをですね、断固として維持していくということを改めて表明したと、これが共同声明に盛り込まれたわけでありますが、 まあ、ここはもちろん極めて重要なところであると。まあ、アメリカで新政権がスタートしたわけですが、まあ、その新政権であるトランプ政権もですね、今一度改めて日本と韓国両国に対する拡大抑止の提供というものを、まあ、約束をしたと、再確認をしたということになります。まあ、したがってもし将来仮に北朝鮮が日本や韓国を攻撃するということがあればですね、アメリカは必ず北朝鮮に報復をするということになりますし、まあその北朝鮮の攻撃というものが核兵器によるものであれば、アメリカも必ず核兵器で北朝鮮に報復をすると。まあ、すなわち北朝鮮はこの地球上から消滅するということになります。まあ、こういうその拡大抑止についての再確認ということはですね、やはり極めて意味が大きかったと。トランプ政権が発足後ですね、初めての日米韓外相会談でアメリカの拡大抑止というのは変わらないということを明言したわけでありますから、まあ、これが北朝鮮の日本に対する、あるいは韓国に対する攻撃を抑止するという上で、その大変大きな役割を果たすであろうということが、まあ、期待されるということになります。また今回の外相会談の共同声明では、北朝鮮が核兵器あるいは弾道ミサイルの計画というものを放棄して、国連の安全保障理事会の決議のすべての規定を遵守することを、まあ、強く要求する、強調するということになりましたが、もちろんこれも北朝鮮に対する重要なメッセージであると。非核化あるいは弾道ミサイルの放棄というものを強く望む国際社会の、まあ、メッセージというものを、まあ、日米韓外相会談を通じて北朝鮮に対して突きつけたという形になっていると言っていいと思います。まあ、現在日本と韓国の間ではですね、釜山の日本総領事館の前に設置されました慰安婦像法の問題をめぐって関係が少し厳しい状況に、悪化した状況にありますが、しかしそういう状況下であっても、北朝鮮の核問題あるいはミサイル問題ということについては、日本と韓国の間でもしっかりとした連携というものが取れていると。日米韓三国の連携というものも、まあ、揺るぎのないものであるということが、まあ、今回確認をされたと。アメリカの新しい政権であるトランプ政権ももちろんそれを望んでいると、オバマ政権と変わらないという、まあ、そういうメッセージを北朝鮮に発することができたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は 拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・グアンスラによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側はこの確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グアンスと共犯者のキム・キルークの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。
日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。